Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、アマチュア無線の SDGs ということでお送りいたします。それでは、最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということで、まず須田さんから。
はい、はい、1月15日土曜日にちょっと遅くなってしまいましたけども、開催されました第3回若者ハムの集い、羽ばたけ新風吹かす若者たちということで開催させていただきました。たくさんの方に YouTube 視聴、それから若者の方には Zoom 参加いただきまして、どうもありがとうございました。また次回もね、ちょっとまだいつになるか決まってませんが、よろしければご参加いただければ幸いでございます。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。はい、ということでね、まずニュースからということで、はい、まずハマライフ .jp 1月14日付の記事からお送りいたします。マイナビニュースに掲載ということでね、はい、俳優の玉木宏さん、2022年はアマチュア無線の資格にチャレンジしたいと語るということでね、免許を取ってね、番組に出てもらえると嬉しいななんて思いました。
ですね、
うん、はい、えらいことですけど、はい、もうなんか、映画のなんかの、収録とかなんかそういうのをしてた。そう
ですね、なんか随分前の映画でアマチュア無線を使うシーンがあったみたいですね。
まあ、あのね、映画だったらたまにアマチュア無線出てきますけれども、はい、まあ、そういうものは非常に面白いですからね。
そうですね、
はい、ぜひぜひ、免許を取っていただきたいなと思います。
そうですね、
はい、次のニュースです。ハマライフ .jp 1月の12日の記事からお送りいたします。代表者の逝去に伴い…ということでね、まあ、ちょっと悲しいお知らせになっちゃうんですけれども、奈良県生駒市の無線ショップ京阪奈通信が閉店ということでね、まあ、これね、まあ、私大阪なんで奈良と言ったら、まあ、地域クラブの方もね、この京阪奈ショップ、あの京阪奈通信に行ってる方が結構いらっしゃいましてね、
はい、はい、
まあ、奈良行くまなんでね、
うん、
まあ、日本橋まで行くほどでもないし、近所のね、まあ、お父ちゃんが好きやという方もいらっしゃいますのでね、はい、非常に馴染みの深い、お店なんですけども、ちょっとなくなって、まあ、結果的にはもう閉店ということでね、残念なんですけども、こういう記事が出ております。
はい、
まあ、最近、ね、このような創業された方とか、ね、代表の方がお亡くなりになりまして、お店を畳んでしまうという、ね、お話が、ね、まあ、ちょこちょこと
多いですよね、
最近ね、はい、うん、で、まあ、あとアマチュア無線のお店を、ね、やっぱり受け継いでいくというのはやっぱり大変なんでしょうね。
そうかもしれないですね、はい、
まあ、多分社長さんもね、半分というと怒られますけども、まあ、好きでね、
そうですね、
お店やっていらっしゃると思いますんでね、うん、はい、ということでございます。
はい、
はいはい、ということでね、今日の話題ですけれども、アマチュア無線の SDGs ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、最近よく見聞きするね、 SDGs って、あの、はい、後ろにちっちゃい S がつくんですけどね、
はい、
シアラデルタゴルフ、ね、ちっちゃい小文字の S というかな、
はい、
あの見たり聞いたりしたことはね、うん、皆さんあると思うんですけれども、はい、なんやねんということで、で特にあのハムのラジオ流にね、SDGs と無線を考えてみたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、まず SDGs ってなんやねんということでね、これあの総務省が公開してますあの持続可能な開発目標というものがあるんですけどもね、うん、あのこれの英語版の頭文字なんですよ、はい、でこのページによりますとですね、ちょっとあの中の文章を紹介させていただきますけども、持続可能な開発目標括弧 SDGs ということでね、サステイナブルデベロップメントゴールズということでね、まあ、その通り持続可能な開発目標、まあ、ゴールということで目標ということになるんですね、はい、うん、でゴールがゴールズという複数形になっているので多分その S が、はい、出てるんじゃないかなという、はい、気もしますけど、
その S はそうですね、
そうなんです、はい、ということなんですけれども、2001年、これ結構古いですね、
古いですね、
2001年に策定されたミレニアム開発目標、うん、これは MDGs というということで、これはまあミレニアムの M だと思うんですけど、そうですね、まあ、それが今回サステイナブルということになったと思うんですけどもね、うん、このミレニアム開発目標 MDGs の後継としてね、2015年9月、はい、国連サミットで加盟国の全会一致で採択されましたね、持続可能な開発のための2030アジェンダということでね、ここに記載された、うん、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標ということだそうです、うん、はい、持続可能な世界を実現するための17のゴール、169のターゲットから構成され、うん、地球上の誰一人取り残さない Leave no one behind、
お、
うん、これをことを誓っていますということですね、うん、はい、SDGs は開発途上国のみならず先進国自身が取り組むユニバーサル普遍的なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます、うん、ということですね、はい、
ですね、
で、まああのまあ、世界のこういう、国連サミットで採択されたものを、はい、まあ、各国に持ち帰って各国で展開してるんですけども、はい、あのこれよく最近電車とか乗ってもね、SDG ラッピング電車とかも走ってますんでね、
走ってますね、
はい、もう多分、もう皆さんあの目に馴染んでる言葉かなと思いますね、
はい、
で、まあ、私あの大阪に住んでるものとしましたら、あの、鉄道の人には嬉しい言葉の丸色というのがありまして、ね、茶色っぽい色なんですよ、あの、はいはい、阪急電車がね、はいはい、でその丸というのは非常に嬉しい色だそうなんですけども、うん、私は小さい頃から見られてるんでどうも感じたことないんですけどもこれというのはこれ全然 SDG とか全然関係ないんですけど、ちょっと言ってみたかっただけであ
れ
ということで、はいはいはい、でそのね、あの阪急電車にね、今の SDGs の、うん、ラッピング電車が走ってます。
あの、うん、丸の上に色が塗られて
るんですか。そうそうそうそう、
で、
あの阪急の場合ね、あの、うん、基本的には全部丸色なんですけども、その上にね、いろんなラッピング施してるんですよ。でこの SDGs もそうだし、まあ、いろんなあの、まあ、あの阪急の場合京都レインってありましてね、うん、あの京都と大阪の間、うん、ちょっと特別な電車走らせてまして、はいはい、まあ、そういうのもあの、まあ、ラッピングじゃないけどちょっと模様をつけたりね、でいろんなから、まあ、広告みたいなものもね貼ったりね、うん、そういうのもいろいろしてます。でその中に SDGs の電車がありまして、はい、で単にラッピングしてるだけじゃなくてね、その中も、ね、SDGs の説明、のそういう、まあ、広告がほとんど他の広告ないかもしれないですね。大部分がもう SDGs の、あのお話が入ってたりしましたね、結構ためになります、うん、
はい、
うん、というのがありましてね、多分あの、うん、東京でもなんかあるみたいですね。
あるらしいんですけど、
あの私の近くでは、あの東急電鉄さんが走らせてますね。すごい、まあ、あの地下鉄とかにも直通してますんで、かなり見る機会は多いんじゃないかと思うんですけど、あの SDGs の、 その各ゴールにいろんなテーマカラーが決まってますよね、
はい、
テーマカラー の、 そのなあらゆる四角のこのマークをですね、いろいろ散りばめてるんで、非常にこうカラフルで目立つんですよね。
目立ちますね、今日も乗りましたけど、ね、
なるほどなるほど、
そのぐらい、まあ、なんていうんですかね、社会的に非常に注目されてるというか、ある意味流行ってると言いますか。
そうですね、はい、だからあの、まあ、国、まあまあ、国連ですね、まあ、そこでの、まあ、全世界的な採択を、まあ、国から企業 ね、いろんなところでどんどん展開されて、はい、まあ、やはり住み心地の良い世界を作ろうと、そうですね、まあ、いうところですよね、まあ、あのちょっと一言で言っちゃいましたらね、うんうん、はい、ということだそうです。で、まあ、あのいろんな文言をね、あのこれ、総務省とか、それから、これは外務省かな、
外務省ですね、
うん、外務省とかね、いろんなところにも載ってるようです、うん、で特にちょっと私、今回あの、外務省じゃないわ、あの総務省の方でね、ちょっといろんなあの、まあ、ディレクターに出していただきまして、ね、ちょっとご説明していこうと思うんですけども、はい、そういうところあるんで、一回ちょっとね、SDG で、ね、あの検索すると、ね、いろんなの出てきますので、ね、
そうですね、SDGs で、
はい、SDGs ですね、
GS まで必要ですね、
そうですね、はいはい、まあ、これで検索してみたら、ね、いいかなと思います、はい、で、まあ、分かっているようなことを言いましたけども、うん、まあ、よう分からんのでね、基本的に
そうなんですよ、
そうなんですよ、まあ、まあよく分からないところもあるんですけども、まあ、要するにあのこの先未来に向けて、ね、進め続けていくために地球環境を守りながら平和で平等で健康であり続ける社会を作っていこうということですよね、
はい、ということですね。
あのちょっとあの私の個人的な発言で申し訳ないんですけども、あの、うん、昔ね、やっぱり公害ということでね、うん、非常に大きな問題になって、まあ、大阪東京なんてもうその最たるもんだったですよね、それが今やあのどんどん環境良くなってきてるんですよね。
そうですね、あちこち綺麗になってますよね、
うん、そうなんですよ。だからそういう意味でやっぱり地球をね、やっぱり守って、うん、まあ、先ほど言いました平和で平等で健康であり続ける、うん、で、まあ、こういう特に先の公害なんていうのは健康にそのものを直結してますので、はい、でそういうものをまあこの2030年に向けて、いろいろとみんなで考えていこうと
なくそう
というふうな、ね、うん、ということですね、うん、はい、であの SDGs の中にはね17のゴールというのがありまして、ね、まあ、それが細分化されると169というターゲットになるんですが、そこまで言うのはちょっとしんどいんで、はい、今日は17のゴールからね、ハムのラジオがもうハムのラジオ独自で
独自で
考えました。アマチュア無線に、そうそうそうそうそう、はい、アマチュア無線に関係しそうな、ね、ところをピックアップしたいと思います、はい、まずあの前半では、ね、ゴール4579と、ね、ちょっと飛ばして、ね、はい、ご説明したいと思います、まずゴール4ということで、うん、質の高い教育をみんなに、うん、ということです、はい、で、まあ、サブタイトルというんですかね、全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、障害学習の機会を促進する、うん、ということでね、まあ、やはり、はい、まあ、逆に言えば勉強しましょうということでちょっとそう言うとね、なんか、うん、今さら勉強会ということになるんですけど、
勉強の機会を作りましょう、うん、そうですよね、作りましょうということですよね、はい、学校行けない子どもたちもいますからね、
はい、はい、ということなんで、まあ、やっぱり質の高い教育を、ね、確保していきましょうということですね、はい、で特にあのアマチュア無線にね、ハモのラジオ流に考えちゃいますと、はい、アマチュア無線という教材を、ね、うん、提供して、はい、好奇心を刺激し、うん、科学する心を養う、うん、ね、資格取得を通じて教育学習の機会を設けることができる、うん、これは一つの国家資格ですからね、アマチュア無線というのはね、う
ん、まあ、あのそこまで考えなくても、うん、まあ、一つのツール、あの科学に馴染むための一つのツールとかね、うん、一つの入り口みたいなところで、アマチュア無線が使えればいいかなと、
そうですよね、
いう感じですね、はい、
あの特にアマチュア無線というとね、まあ、常に新しい技術知識これを、ね、習得できる、まあ、そういう、まあ、プラットフォームといったらちょっと言い過ぎかな、はい、うん、あるんだよ、そんでそういう意味での生涯楽しむことができるんですよね、はい、うん、ただ、10年ぐらいねちょっと仕事でね、うん、忙しくしてアマチュア無線から離れるとね、うん、ちょっとね難民になるんですけどね
置いてかれちゃう、
ね、置いてけぼりになっちゃいますんでねFT8 何というの、うん、あのこれあのお聞きになってる方もね何人かいらっしゃると思うんですけどもね、やはり時代の、進歩がね結構アマチュア無線早いんで、やはりそういうの、ね、日々、勉強していくというところがあるので、ね、そういう感じありますね、はい、次にあのゴール5ということで、ね、ジェンダー平等を実現しようということで、うん、ジェンダー平等を達成し、すべての女性および女児の能力強化を行うということでね、うん、これね、ハモのラジオ流に言うと、まあ、現在圧倒的にね、まあ、男性の多いアマチュア無線社会なんですけれども、うん、特にね、女性を差別するような要因はもう全くないんですよね、
はい
はい、逆に CW やってますと、はっきり言ってジェンダー分かりません、年齢分かりません、
分かりません、
相手のコールサインと、うん、まあ、まあお名前言ってもらえたらね、ぐらいの話で、 特にあの年齢女性を意識するというのは逆に言って要素は少ないんですよね。
そうですね、
うんうん、まあ、どうしてもあのハンフェアとか行って面と向かうと、ね、相手は誰か分かりますそういうのあります。でもそれはそれであって別にそれが別に何のこっちゃという感じで、うんうんうん、特に意識したことないですよね。
ないです、うん、ただ逆になんか女性がですね、うん、もてはやされすぎててですね、
なるほど、
なんかちょっと違う世界に なりつつあるのがちょっと心配なんですね。
それもありますね、
あの、うん、数が極端に違いすぎるんですね。
そうなんですね。
そこはやっぱりそういう女性をもてはやすような、うん、環境になってるんですね。
それでは逆にそのジェンダーを平等にということからは離れる方向なんで、うん、
なるほど、
そこはちょっと気をつけなきゃいかんところかな、うん、と思いますよね。
そう思います。
まあ、そういう意味であの多くの女性の方にも、ね、参加していただいて、まあ、そういうふうな環境作りそういうのも必要ですね、う
ん、そうですね、あの雰囲気作りといいますか、あの特別視しないっていうことももちろん今大事ですし、
そうですね、
かといってね、あの男性ばっかりになっちゃうと偏ってしまうのも良くないので、うん、その辺は、まあ、はい、バランス感覚必要だと思いますけれども、
はい、
でもあとヨタ的に言うとですね、あのヨタのサマーキャンプって毎年やるんですけども、写真見ていただくと結構女性多いんですよね。
あ、なるほど。
で半々とも言わないんですけど、うん、まあ、どうかな、6473ぐらいはいるんですよ、
うんうん、
なのでもしかしたらあのなんていうんですかね、新しい世代のアマチュア無線の人たちっていうのは意外とおなんですかね、あんまりジェンダーの偏りっていうのは、あ、特にヨーロッパの人たちは感じてないかも分からないですね、
う
ん、その辺はもうちょっと、ね、はい、うん、調べないといけないですけど、
そうですね、はい、
またあの男性の偏りがひどいっていうのはある意味ドメスティックな問題もちょっと絡んでるような気もしますので、
あ、なるほど、
日本は、ね、結構偏りあの特あの極端ですから、
そうですよね、
はいはいはい、うん、その辺はいろんな問題があると思いますけども、
はいはい、そうですね、はいはい、ということです。はい、次にゴール7ということでね、はい、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにということで、すべての人々の安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する、うん、ということで ね、まあ、やっぱり、まあ、我々一番大事な電気ですね、まず一つは、うん、まあ電気ガス水道みんないろんなあるんですけども、特に電気というのはアマチュア無線にはね、
はい、
電源は絶対必要
だ、必要ですよね、
はい、うん、
まあ、鉱石ラジオ
送信できないんでね、
はい、あ、そうか、
結構出せないかもしれないですけ ど、送信するにはね、やっぱり電気がないとね、は
い、ということですよね、
電がないとダメです ね、
まあ、電気に限らずね、こういうエネルギーに関しましてね、いろいろとね、うん、考えていかないとそうダメだなという感じですね、う
ん
う
ん、
はい、
なんか耳が痛いですよ、あの電気代いっぱい払ってる
なるほど、
それを何で作ったか、ね、エネルギー源は何かなんですよね。
なるほど。
そこなんですよね。
うん。だからちゃんと電力会社を選んで、うん、ね、なんていうんでしょう、まあ、クリーンなエネルギーを使っていればいいわけです。
そうですね。
なるほどね。
使ってる方はどっちの電気かわからない、見えないですからね。
そうですね。
色ついてないんでね。
色ついてないんで、ちょっとね。
うん、あの例えばの SOTA、SOTA ですね、うん。こちらの移動局はね、化石燃料による電気を使ってはいけないという。
はい。
あの 発電機禁止ってのありますよね。
そうですよね。
あの 車のエンジンもダメですよね。
よね、まあ、最初アプローチ確か車ではいけないので、
はい、そうですよね、はい、まあ、ちょっと車でね、頂上まで無理ですよね、
まあ、ただ厳密に言うと、まあ、例えばバッテリーで運用するとして、うん、そのバッテリー充電したのって多分自宅のコンセントからだと思いますんで、うん、それがね、うん、あの結局火力発電所につながってるとかいうことはあるんでしょうけどね、
まあ、大元まで考えちゃうとね、もうどうしようもなくなっちゃいますんでね、まあ、
元の何ですか ね、発電のやり方として、まあ、自然エネルギーとか、まあ、いろんなこと言われてますけども、ね、まあ、あの国全体としてね、いろいろこれは取り組んでいくような問題だと思いますけどね。
そうですよね、はい、まあ、これはもう、本当アマチュア無線だけじゃなくてね、全ての人が考えていかないと、ね、いけないことで、はい、あの化石燃料、地球がなくなれば地球の中にあるものですから、なくなりますよね、いつかは
有限な資源なんでね、
はい、はい、まあ、ただあのまだまだあるというだけであって、いつまであるかが分からないという、
そういうことですね、
ということですよね、はい、うん、ということで、まあ、こういうのはやっぱりよく考えないといけないなということですね、
はい、
からゴール9ということで、産業と技術革新の基盤を作ろうということで、うん、強靭括弧して リジリエントちょっと難しい、うん、はい、リジリエントなインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進およびイノベーションの推進を図る、うん、ということです、はい、まあ、アマチュア無線化は、ね、うん、もう常に探求を、ね、怠ってませんよね、
はい、
よね。
はい、基本ですよね。
基本ですよね。はい、ということで、まあ、あのアマチュア無線でなんか、新しいことあったらすぐに聞き耳立てちゃうし、なんかちょっとおかしいことあったら、なんでなんでという、ことになりますよね。
そういう人多いですよね。うん、
だから、まあ、探求を断らないということは、まあ、うん、大丈夫でしょう。ということでね、うん、で技術革新まで、ね、できなくてもね、アマチュア無線が、ね、その目になればいいと思いますよね。
そうですね、うん、
まあ、いろんなこの番組の中でもね、過去何回か喋ったことあると思うんですけども、アマチュア無線がね、なんかその技術の先導してる、走ってる技術もあるらしい。そうなんですよね、いろいろと、
うん、歴史的にそうなんですよね、うん、
歴史的にはね、
うん、はい。
だからアマチュア無線が HF でもね、こんだけたくさん、まあ、HF だけじゃ限らずね、もうバンドかなりたくさんいただいてますよね。うん、うん、まあ、そういうところもやっぱあるんじゃないかなと思いますけれどもね。
まあ、あの技術そのものももちろんそうなんですけど、うん、それ以上に人材育成かなと思ってるんですよね。
あ、なるほどね。
その産業技術革新をする、うん、まあ、将来的にする人材をアマチュア無線を通して、まあ、育成というとちょっとおこがましいかもしれないですけどね、うん、そのまあ、あの一つのきっかけになってもらえればなという気持ちはありますよね。
ありますね。で、だから もしその大冗談に構えて言うならば、うん、アマチュア無線やることによって、なんか探究心のどういうふうにも探究心を維持するかとかですね、どういうふうな求め方をすればいいかという、こう訓練になったらいいなと思いますよね。
うん、そうですよね。はい、うんうん、だからそういう意味で SDGs に非常になんとマッチしてる、はい、まあ、一つの趣味
だと思います。
そんな感じですね、うん、
はい。
JF2 パパエコースカ森川と言います。ジョータのイベントに来ました。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。まずはじめに、ついに第2級陸上特殊無線技師が仲間入りした QCQ 企画実施養成課程 e ラーニングのご紹介です。養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレットがあればいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。第3級陸上特殊無線技師の操作範囲も含まれる第2級陸上特殊無線技師の資格は、警察無線をはじめ消防無線、防災行政無線など様々な業務無線で活躍します。受講資格は特にありませんので、現在資格を持っていない方でも第2級陸上特殊無線技師から受講することが可能です。大好評の養成課程 e ラーニングでお仕事に役立つ第2級陸上特殊無線技師に挑戦してみませんか？養成課程 e ラーニングは他にも第4級アマチュア無線技師、第3級陸上特殊無線技師を実施中。気になる方は QCQ で検索。次にご紹介するのは第1級陸上特殊無線技師国家試験対策です。まずは第1級陸上特殊無線技師直前対策資料です。過去約5年分の出題状況をまとめた出題状況表と、試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録。過去の出題状況の分析やご自身の苦手分野の洗い出しにご活用ください。問題集に未収録の問題は追加問題集でしっかりカバーしています。第1級陸上特殊無線技師2月期直前対策資料のお申し込みは1月28日金曜日まで。国家試験まであと少し。 QCQ 企画の直前対策資料で合格をつかみ取りましょう。次に第1級陸上特殊無線技師通信教育講座です。 QCQ 企画の通信教育講座では、独自に編集した法規と無線工学、それぞれのテキストと問題集をはじめ、さまざまなサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。 模擬試験問題は約2週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。わからない問題があってもご安心ください。インターネットの受験生専用サイトには質問フォームがあり、いつでも何度でも質問することができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。無線工学重要公式集や試験に出やすい電波法令集なども掲載しておりますので、ぜひご学習にお役立てください。第1級陸上特殊無線技師通信教育講座は現在6月期の受講生を募集中です。お申し込みは3月末まで。最後に、実際に第1級陸上特殊無線技師通信教育講座直前対策資料を利用された受講生の声をお届けします。要点が簡潔にまとまったテキストと定期的に送付される模擬試験問題で効率よく学習できた、模擬試験問題について本番と同形式だったので落ち着いて本番に臨めた、質疑対応が迅速丁寧であった、予想問題も完璧であった、合格された皆様おめでとうございます。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで平日10時から17時の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。 83.7
Radio Narita。 はい、ということでね、引き続きハムのラジオが考えます、アマチュア無線に関係しそうな SDGs、 これをねちょっと続けたいと思います。後半ではね、10、12、13、14、15、17、ちょっとあの途中飛ばしますけれどもね、はい、そのゴールについてねちょっと話してみたいと思います。まずゴールの10です。人や国の不平等をなくそう、はい、各国内および各国間の不平等を是正する、うん、ということでね、はい、まあアマチュア無線流に考えますと、アマチュア無線で更新するときは常に対等ですよね。はい、
はい、対等というか平等ですね。
平等ですよね、うん、はい、あの特に人種、性別、国籍、年齢など関係なくというか意識せずといった方がいいかもしれないですね。更新してますよね。
昔あの、うん、王様と更新したりね。
そうですよね、
いましたよね、
はい、
いましたね、
いましたよね。これは、ね、やっぱり継続して、ね、広げていきたいと思いますね、はいはい、ということでございます。から次にゴールの12、うん、作る責任、使う責任、
はい、
持続可能な消費と生産のパターンを確保する、うん、ということでね、はい、まあ、アマチュア無線の場合ね、ハムフェアとかいろんなハムの集いときますとね、中古とかジャンクとかいうのがね、うん、この文化が、まず最初に考えちゃいますよね。
そうです、うん、あのリユースの文化が根付いてますね。
そうですよね、
はい、うん、
だから、まあ、言ってみればあの物を、ね、大切にして使っていく文化だと思うんですけども、うん、あまりその大切にしたしなければいけないとか、うん、ずっと使っていかないといけないという意識があんまりなく、うん、そうしてるんですよね、はい、結果的に
そうなってますね、うんうん、
はい、
でただちょっと古い機械が使いにくい規制とかいろいろあるんで、その辺もね、なんかちょっと変わると、
そうです
ね、もっとこの文化が継続できるのかなと思いますけどね。
そうですね、この SDGs に考え、ね、合わせて、うん、古い無線機の活用を、ね、もっとしやすくしてくれるといいですね。
もう誰でも古いの使ってもいいよって言ってくれると、うんうんうん、この精神が 100% 全うできるんですけどね、
そうです
ね、そうですね、
まあ、このゴール12がなんだかんだ一番アマチュア無線っぽいのかなって気がしますね。自分の責任、
ね、
自分の責任で物を、うん、まあ、もう作る責任って言葉もありますからね、自作する、
う
ん、それが、
そうですよ ね,
ね、で使う責任って、まあ、大体アマチュアの機器ってのはある意味自己責任で使ってるわけ で, で,、
ね、
で修理も自己責任でやったりするわけですから、
はい、
一番なんかアマチュアっぽいなこれね、うん、と思いました、
うん、はい、な感じしますね、はいはい、から次にゴール13、気候変動に具体的な政策、あ、対策を、気候変動およびその影響を軽減するための緊急対策を講じる、うん、ちょっと続けますけども、うん、ゴール14、
はい、
海の豊かさを守ろう、 持続可能な開発のために海洋海洋資源を保全し持続可能な形で利用する、からゴール15、陸の豊かさを守ろう。陸上生態系の保護回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、ということでね、この3つは割と、まあ空海陸、なんか海上陸上宇宙か、ね、あのアマチュアの場合は、はい、ということでね、やっぱり、アマチュア無線の多くはね、特にあの例えば DX の QSO とかね、DX ペーションとかを通じましてね、まあ、行く方もそうだし、こちらからコールする方も含めましてですね、やっぱり広く世界に関心がありますよね、
はい、
で、まあ、それと同時に環境変化もね、いろいろと関心を持っていたいということでね、逆に逆言うかな、ディエクスペーションに行けなくなりますからね、
島なくなっちゃうと困るんですよね、
はい、そうなんですよ
エンティティ減っちゃうんで、
そうなんですよ、これ大きいですよね、
大きいです、
はい、ということですね、ま
あ、それだけじゃなくても世界のいろんな国とかちっちゃい島とかですね、こんだけ名前知ってる人たちってあんまのコミュニティってあんまないと思うんですよね
そうですよね
確かにね、
多分ブーベ島って多分ほとんど誰も知らないですよ、
知らないですよね、
ですから、まあ、それだけでもそのなんていうんですかね、国際理解っていうところ、いろんな地理的なことを知ってるっていうことだけでも、まずアマチュア無線化一つ役目を担ってるのかなという気がしますね。
そうですよね、一回ね、サオトメというところありますよね、
はいはいはい、
でそこと QSO したんですよ、まあ、コール見たらで調べたらサオトメって書いてあって、はい、日本のサオトメさんという感じでまあまあちょっとそれは半分冗談にしましてもね、まあ、いろんな、国と QSO をするんで、するとやっぱりそこをやっぱり調べるんですよね、
はい、
うん、これどこかなと、まあ、まず地図で見て、ね、インターネットで調べて、あ、こんなところかとかね、はい、というところがあるんで、だから宇宙にしてもそうですよね、月面反射とか、うん、やっぱりアマチュア無線から見て、その気候変動関係ですね、まあ、空、海、陸とね、うん、もうそれぞれすべて関連しますんでね、
はい、
はい、ということでござい
ます。関心を持ち続けていたいですね、
はい、持ち続けていたいですね、
はい、
はい、からこれ最後になるかな、ゴール17ということでね、パートナーシップで目標を達成しようということです、持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバルパートナーシップを活性化する、ということでね、うん、はい、まあ、世界共通の趣味ですよね、このアマチュア無線というのは、
はい、
うん、国とか言葉とか変わってもアマチュア無線というのは一緒ですよね、
はい、
うん、からあと単に、ね、電波の上だけじゃなくて、いろんな面で世界とつながりを、ね、維持していきたいなと思いますね、
うんうん、
やっぱり無線で更新するとね、あ、できていきたいなというのはありますからね、
ありますね、
うん、で、まあ、たまに言ってるのは日本の国内でもそうですし、まあ、全世界的でもそうですしね、うんうん、
じゃあ無線をやってる人ができるだけ多くのパーセンテージの方がこのグローバリズムを理解して、
うん、
そう出ていってもらえればいいなと、
そうですね、
はい、思いますね、
思います、
ね、
あんまりちょっと小さな殻にこ、
はい、
こもらないで、
は
い、
そうですね、ナショナリズムにこだわらずに、
そうですよ、ね、
グローバリズムに進んでいきたいなところですね、
はい、そうですね、
はい、
はい、と思います、はい、ということでね、 SDGs のちょっとご説明差し上げましたけどもね、この後 SDGs をね調べてるときにね、ちょっと Yahoo Japan のね、うん、記事でね、面白い記事、面白いと怒られますけどもね、興味ある記事見つけましたのでね、ご紹介したいと思います、
はい、
これ Yahoo Japan の SDGs というページにあるんですけどもね、これ2022年1月の7日付の、まあ、記事と言ったらいいんですかね、ホームページ、
はい、
でこの中にね、サーキュラーエコノミーという話があります、
うん、
はい、これね、ウィキですね、で調べますとね、サーキュラーエコノミーは EU ヨーロッパですね、2015年12月に政策パッケージを公表したことで世界的に広まった概念ということだそうです、うん、日本語に しますとね、循環経済、まあ、サーキュラーですね、くるくる回るということで、うん、循環経済と呼ぶそうです、
はい、
でちょっと中のちょっと細かい、ウィキの中の説明なんですけども、製品、素材、資材の価値を可能な限り長く保全、維持し、廃棄物の発生を最小限化する経済システムを意味し、これまでの一方通行で物を使う直線経済からの脱却を目指す、ということでね、
はい、
で持続可能で、ね、低炭素かつ、資源効率的で競争力のある経済の転換に貢献するものとされると、 ということ で、うん、でその中に、ね、載っていたもので、ね、ちょっと2つあったんで、これがあの興味深いといったところなんですけども、うん、まず1つ目、自分でパーツを修理交換しながら使い続けられるスマートフォン、うんうん、からもう1つが古くなったら返却し新しい1着に交換できるリース型のジーンズブランド、という2つが、ね、ちょっと代表で、ね、紹介されてたんですよ、でまあ、スマートフォンの話なんですけども、そのユニット化できて、その中のモジュールを交換してね、ハードウェアをアップグレードできる、だから 3G、4G、5G と上がってもね、その送信ユニットを変えれば 5G になって 6G になって 7G になって、まあ、そういう意味ですよね。で、から例えば昔はモノラルだったけど、今はステレオ当たり前ですよね、4チャンネル、8チャンネル、5D、7.2 トンチャンネルね、なんかそんなもどんどんいろんなアップグレードできるとかね、まあまあちょっとスマホでね、あんまり、5.1 チャンネル聞いてもしゃあないですけど、まあまあそれちょっと別にしましてね、で、まあ、そういうふうなことができるんじゃないかなと、そういうものをやっぱりこれから目指すべきか、そういうのを実際やってるところあるらしくってね、はい、特に技術進化でね、高密化できればハードの機能追加できたりね、はい、特にまた軽量化したりね、はい、まあ、いろんなことができるような気がするんですよね、うん、まあ、先ほど言ったスマホでこれ以上小さくなったら使いにくくなるだけなんで、それやったら別のもん入れたらどうという感じですよね、うん、というふうな
アマチュア無線に応用できるんじゃないか、
うん、そんな感じなんですよね、ということですよね、はい、で、これディレクターの言葉なんですけども、はい、アマチュア無線機のレゴブロックかと、
あ、そうそうそうそうふと思ったんですよね。
そうですよね、
好きな機能だけを組み合わせて、
そうそうそう、
自分流の無線機を作ろうと、こういう話
ですね。そうなんですよ、う
んうん、CW 専門とかね、そう、デジタル専門とか CW も SSB もとか、周波数もこう少しずつお金が貯まってきてから増やしてあげるとかね、うん、そういうことですよね、
ま
あ、
そうですよね、
SDR の世の中になってますから、例えば最後のファイナルアンプとフィルターだけこうレゴブロックで入れればね、うん、変えられるとかいうことは、なんか今にでもできそうな話ですよね。ああ、
そうですね、
だからまあそういう意味で、まあ、ちょっとヤフージャパンの SDG の中にあったんですけども、うん、ちょっと面白い考え方だなという感じですね。
アメリカとか英国で今ライトトゥリペアっていうんですかね、修理する権利っていう議論がちょっとあって、あ、まあ、ちょっと似たような話なんですけどね、うん、自分のスマートフォンとかをこうある程度技術をちょっとオープンにしてもらって自分で直せるようにしようよっていう、そういう運動があるらしいんですけども、これギズモードかなんかのネット記事でスティーブ・ウォズニアックっていう方が、うん、これに対して喋ってるんですけど、スティーブ・ウォズニアックってアップルの創業者の、ね、
そうですね、
うちのお一人で、しかもアマチュア無線確かやってらっしゃる方なんですよね、うん、でウォズニアックが言うにはですね、こういうガジェットを自分でいじっていろいろ修理しているうちにやっぱり技術とかスキルとか身についていって、うん、将来のエンジニアの、スキルが育成されるかもねっていうような書き方をしてるんですが、うん、そういうなんていうのかな、リテラシー向上みたいな部分でも、うん、そういうある意味、今おっしゃったそのサンキューさんおっしゃったようなですね、そういうレゴブロックのスマホじゃないですけど、うん、そういう自分でいじれるっていう部分はある程度その自由度が必要なのかもしれないですよね。
残しておくってことですね、無線機の中にもね、うん、
まあ、考えてみれば昔の、まあ、電子機器考えても昔修理できましたもんね、自分で、うん、今修理できないですよね、まあ、修理するにもなんというか基盤ごと変えないといけないとか、うん、ちょっと修理のか形が変わってきましたよね。
変わってきましたからね、うんうん、
だからちょっと今後に向けてなんかそういう風な技術革新がなんか起こりそうな、
ね、うん、感じがしますね。いいなっていう半分ぐらい願望かもしれないですけどね、
うん、そうですね、うんう
ん、またちょっとね携帯電話関係ですとまた技的がうんぬんとかいろんな細かいことは、
それは、ね、あるんです
よね、あるんでしょうけどね、うん、まあ、でもせめてバッテリーぐらい買いたいなっていうのが、うん、多くのアマチュアの人が思ってるんじゃないですかね。
でも考えてみれば技的は送信ブロックだけと
そうそうそうそうい
うのもねありですよね。
そういう考え方も
ある
ん
で、ね、そういう考えもね、うん、できますよね、うん、
は
い、
このブロック変えたら au 仕様になって、このブロック変えたら、ね、うん、ドコモ仕様になって、ここを変えたらソフトバンク仕様になると、うん、いうのも面白いですよね。
面白いですね、
うん、はい、ということで、はい、まあ、ちょっといろんな最後ちょっと、面白い話を伺いましたけども、はい、特に SDGs とねアマチュア無線、まあ、ちょっと簡単に見たんですけども、まあ、いろいろと考えが発展しそうなところ、はい、ありそうですよね。
ありますね、
うんうん、ですが、もし皆さんの方でも、ね、いろんなお意見お持ちだと思いますので、はい、ぜひ、ご意見お寄せいただけましたらね、 まあ、嬉しいと思いますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ヘ
ンズラジオ、はい、ということでね、今日はね、残りの時間お便りをね、はい、ご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず最初のお便りです。 JL1XOX 鈴木さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月19日の放送を拝聴いたしました。
ありがとうございます。
規制改革推進会議で無線関係の議論をするのは3年ぶりになるかと思います。当時議論されていたのは経済界からの要請で携帯電話等で使用する周波数を確保することを目的としたものでした。具体的には地上デジタルテレビ放送のサテライト局で同一周波数による中継方式を積極的に採用し使用する周波数帯域を削減する、観光庁が使用する周波数を削減するというものでした。議事録が公開されていますが内閣府の考える結果に沿う形で議論が進められている印象を強く受けました。総務省では規制改革推進会議の答申に合わせて総務省内に電波有効利用成長戦略懇談会を設置しさらに意見を深めています。こちらも議事録が公開されています。今回の議事録もすべて読んでみました。これ結構長いんですよね、議事録。もう一言一言書いてある感じですよね。
ああ、ります。書いてありました、
はい、誰がこう喋って次は誰がとかね、はい、結構もう議事録って割と私なんか大体会社のやつは箇条書きにしちゃうんですけど、
そうですね、
そうじゃないですよね、はい、非常に本当議事録という感じで、
はい、
今回の議事録も全て読みましたということで、アマチュア無線のところでは総務省の担当者があまり関心を持っていないような感じがしました。制度改革を推進するのであればやはり日本を代表するアマチュア無線団体や無線機を製造している会社で作る団体等と連携していく必要があると思います。
はい、まあ、各論はいろいろあると思うんですけどもね、うん、まあ、まず、まあ、こういう感じで、まあ、議論がスタートしたというところかなと。
そうですよね、
いうところが、
ね、
はい、
まあ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。JR6INO 藤井さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
JR3QFB サンキューさん、 JI1WTO 吉原さん、 JGMITH リオさん、 JR2KHB 須田さん、明けましておめでとうございます。JR6INO 藤井です。
あ、来ましたございます。
はい、4つもありがとうございます。正月放送のアマチュア無線若者対談体験曲を体験しましたを聞いて、2021年の正月に放送した次世代につなぐアマチュア無線を思い出して改めて放送を聞きました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、昨年の放送は 若い人たちに、アマチュア無線の面白さをいかに伝えるかということを考えさせられる、話でしたが、今回は体験局が若い人たちが無線に興味を持ってもらうきっかけになったということで、うん、去年の法改正が良い方向に向かっていることを感じました。
そうですね、
確かにそうですね、うん、この 2,3 年ずっといろんな法改正がありましてね、特にこの体験局というのは非常に大きな影響がありましたですね。影響というかいい方向での影響ですよね。はいはい、去年の放送の中で市販のリグは今は144-430MHz と HF から 50MHz に二分されていて、 HF 機は高価でとても若い人が買うことができる価格ではないので、必然的に UV の FM を選択せざるを得なく、 UV の FM だけではそのうち飽きてしまうという話がありました。私が開局した頃も HF 機は高価、UV 機は比較的安価でしたが、6メーター専用の安価なリグが売っていて、悪角性のアルバイトでも比較的簡単に手に入れることができました。それだけではなく6メーターはミラクルバンドと言われるように VHF なのですが、シーズンによっては E スポが発生すると手作りのアンテナと 1W の FM、AM でも HF のように電離層反射で日本全国の局と QS を楽しむことができました。リグ自体も高密度化されていなく CQC なので、6メーターリグの改造方法の記事もあり、シーズンオフは電子工作の楽しみや改造してグレードアップ、ローカルとのラグチューなど一年中無線に、関する楽しみがあり、当時の中高生の好奇心を満足させるものでした。はい、今は高密度化、モジュール化やスプリアス規定のこともあり、自作や改造することは難しいと思います。メーカーも今さらわざわざ安い6メーターの専用機を販売することはないと思いますが、竹のではなくてもいいので HF から 50MHz 機でも もう少し安価5万円くらいのリグが販売されれば若い人が入りやすく長続きするのではないでしょうかということです ね。それでは皆様今年もよろしくお願いします、うん、やっぱりお値段というのは結構やっぱり効きますものね、
はい、ね効きますね、はい、あの始めたばかりの方にね
そうなんですよね、
うん、お金いっぱい出してもらうのはなかなか難しいですよね、
うんまあ、あるいはあのまた免許制度の話になっちゃいますけど古い無線機をねもうちょっと使いやすくしてもらえるといいなとも思うんですけどね一方でその中古の ね、無線機いろいろありますから、うんはい、とも思うんですけども、まあ、いずれにしても一つの無線機っていうのがあるいはまあアンテナとか設備っていうのがですね一つのハードルになってるんだろうなとは思います ね。
まあね、あの例えば携帯電話の値段なんかを見てみると、うん、無線機をかなり安くするのは難しいとは思うんですけど ね。でもまあなんかシンプルなね外国製のやつはかなり安いのありますから ね。
ありますからね、
そういうのを国内でももっと使いやすく出してほしいもんですね。
そうですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸徳を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸徳の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。まあ、SDGs、うんうん、あのまあ、いろんな、目標といいますかゴールがあるんですけども、うん、
まあ、あのアマチュア無線自身をサステイナブルにしないと
なるほど
いけないのでね、
うん、消えてなくなってはまずいんで、うん、ということだと思いますね。
やっぱりね、そこに向けていろいろやっぱりいろんな工夫をしていく必要があるのかなとは思います。
そうですね、
はい、
あの今日 の、ね、うん、あの議論で非常にアマチュア無線が近いものも、ね、あるということが分かりましたから、
そうです ね、
ちょっと その目線の見方というか、うん、情報の押し出し方の違いだけかもしれないですけどね、うん、それだけで SDGs やってますよってこう社会に、ね、アピールできると思いますよ ね、う
ん、だからなんか SDG のちょっとなんか、まあ、ラッピングの電車見てもそれとは見ただけで済ますんじゃなくてちょっと考えてみても、ね、いいかなと、うん、
はい、
そんな気がしますね、はいはい、どうもありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合ハムアットマークハムズラディオ .net ham アットマーク hamsradio.net こちらの方からね、お送り、あ、こちらの方へね、お送りください。またあのホームページにありますメールフォームからもね、お送りいただけますので、こちらの方もご活用ください。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、
セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。